銀行員と弁護士のラジオトークです。
はい、
銀さんです。
ベンさんです。
はい、2人で収録をしております。
はい、
はい、2週間ぶりに集まっておりますが、
はい、
まず初めて使う貸し会議室についてどう思いますか？
ちょっとなんか露天ですね、
うん、
ここは
外だよね、これもうね
外
外みたいな貸し会議室って何？
外だよ、これで室内を歌っちゃダメだよねでも逆にここがちょっと思ったんだけど、
うん、
温泉だったらこれで露天を歌ってはいけないとは思う、うん、
ああなるほど、
うん、
中途半端ね、
うん、うん、中途半端、
確かになんかね、うん、窓が閉まってるんだけど、なんか一部明らかに閉じてない部分がある
あるね、なんかね、なんかゴムで閉じようとはしてる意思は伺えるんだけど、うん、意思だけ伺えるんだけど全然閉じれてない
まあそういうわけでちょっとだけ外の音がうるさい貸し会議室で開始をしておりますが、
はい、
今日はですね、肩慣らしということで、
はい、
まずお題トークから行ってみたいと思います、
はい、
久しぶりのお題トーク
ということ で、ね、
はい、うん、ここが私の分岐点という内容みたいですよ。
はいはいはいはい、ありますか分岐点？
僕はありますよ。でも結構真面目な分岐点になっちゃうから。
おお、全然全然真面目に。
今自分の性格になったのが中学3年ぐらいなんですよ。
おお、ほうほうほうほう。
その時がすごい今思えば良かったなと、その時に思い直して。
うんうんうん、なんかあった
の？僕昔からすごい背が低く小柄でね、
うんうん、
まあ、今もそうなんだけど、
うん、
背が低いんだけど、なんか一番エバリンボだったんですよ。
エバリンボ？
そう、すごいね
想像できない。
ガキ大将みたいな感じで、別に喧嘩とかはしないんだけど、なんか弁が立つから、
うんうんうん、
なんか喧嘩とかしても勝てちゃうから、
うん
うん、なんかこう、まあ、えばってたんですよ、
うんうんうん、
で中学、まあ、思春期に入って、うん、みんなこう徐々に成長期を迎えて成長していく中、
うん、
も
う
自分も体型的にはだいぶこう、まあ、劣ってきてるというか差が出てきたなと思ってて、
お
う
お
う
お
う、でもなんか変わらずエバリンボ やってたはずなんですけど、
うん、
なんかどっかのタイミングでなんかね、あれ俺性格悪くないと思って
帰り見た
そう、あれあれって思って
へ
そう、そこで自分をそのか変えないといけないなと思って、
うんうん、
で思い返してみると小学校、中学校の時は小学校の自分が嫌いなんですよ、
うんうんうん、
で高校の時は中学の自分のことが嫌いなんですよ、
うんうんうん、
だからその昔の友達とかが結構緊張するの、
うん、
昔 の、
うんうん、
嫌いだった頃の俺を知ってる人だなみたいな、
うんうんうん、
でも高校からは大学になってからは、うん、その高校の自分が嫌いになることはなかったんですよ、
うんうんうん、
だから多分高校から大学までは同じ自分なんですよね、ずっと、
うん、おお、完成した
の？そうそう、自分が出来上がってて、
うん、
過去の自分も今の自分も多分同じことを考えるだろうなっていう。
へえ、早くね。そしたらそれ考えると中3で、
うん、まあ細かいところはね多分違うと思うけど、
うんうん、
そう、でもね、自分のことが嫌いじゃなくなったのはその中3の時に自分が性格悪いかもと思って、そこからね変えたのが、ね、大きかったなと思って。
具体的な、なんかそのエピソードってあるの？そういうふうに思うようになった。
なんかね、ムカつくことをね、ムカつくって言っちゃうみたいな、
うんうん、
友達に対しても。だからその友達に攻撃的な言葉を言ってしまったりとか、なんかこう自分が目立ちたい、自分がこう思われたいっていうのが第一優先になってて、
うんうん、
そのために友達、なんだろう、環境をどうするかみたいな、
うん、
なんだろう、だすごい自分が中心だったなっていうのを思ってて、そうだからね、なんかね、今このそれはそれで別に今は大事な時期だったと思うので、なんか例えばエバりたい、社会ででもエバりたい人とかもいるじゃん、
うん、
そういう人とか見てて、ああ、うん、なんか昔の自分を見てる感じがするなとか、なんかこういろんなね、こう許容できるようになった的な意味ではすごいね、
うん
うんうん、いい時期だったとは思いますけど。というね、真面目でしょ。
真面目、
うん、
早いね分岐点がね。
ベンさんと会ったのは高校じゃん。
そうだね、だから俺はね、まあ、確かにインさんは会った時のままだなっていう気はするわ、うん、今でも
高1のね、4月7日ぐらいに会ってますけど、
うんうんうん、
あそこの時点で多分自分だったと思う今、
うんうんうんうん、
そう、
確かに根本変わってない気がするね、
だからあの昨年俺結婚式やったじゃん、
はいはい、
その時に中学のメンバーを呼んだんだけど、うんうん、結局3人中学の枠で呼んだけど、うん、そのうち2人は高校も一緒だったんで、うん、
まあ、
高校とも言えた、ね、実質僕中学呼んだの1人だけぐらいなんですよ、
うんうんうんうん、
だそれぐらいそのバランスからも分かるように、
うん、
中学時代の自分を好きじゃなかったから、うん、その時に関わってくれた人たちにこう申し訳なくて呼べないみたいな、
うーん、
なんかもしかしたら心のどっかでいやこいつあいつ昔性格悪かったしみたいな感じで思われてるかもしれないみたいなので結構こうあの距離は、ね、出ちゃいますよね。
あ、
それから分岐点は中学3年生です。
なるほど。
でも これといって何かあったかっていうと、それは思い出せない。
その結婚式の時にさ、中学の時の友達3人呼んで、
うん、
そのうち1人だけが中学だけ一緒っていう、うん、
そうそうそう、
あの背高い人、
いや背、うん、もう背高い、うん、ガタイはいい感じ
だ、ガタイいい感じの人か、あの人だけ全然違うもんね、
あ、雰囲気がね、
うん、なるほど。
そう、すごい、まあ、そいつはねすごい面白いし、中高大ってずっと遊んでたから、
うんうんうんうん、
全然あの俺の全てを知ってる人だからいいんだけど、
うんうんうんうん、なるほどね。
中学だけ関わった人とかってあんまりあれなんですよね。
へえ。
っていう話です。
なるほど。
はい、ベンさんはどうなんですか。
え、なんかもうあれっす、いちごミック同じっす、
つまら
っていうか、まあ、でも本当に似たような話になっちゃった。
ああ、そう、
結局、うん、
そう、
俺はその分岐点が大学入ってからかなっていう。
あ、そうな
の。うん、大学入った時に、そうそうそうだね。俺結構なんか地元にいた時っていろんなしがらみを自分で勝手に感じてて、
うんうんうん、
そのしがらみっていうのが家族関係だったんだよね、
うんうんうん、
こう、まあ、兄貴に対する劣等感だとか、
うん、
こう親の理想の自分にならなきゃいけないっていう義務感だとかっていうのにすごいガチガチに縛られてて、まあはっきり言って高校までは自分が好きなことを一個もやった覚えがない。
え、そうなの。
そう、
意外。
意外でしょ。
楽しそうに生きてたのに見えたけど
そう、意外とそうなんですよ。なんか、まあ、勉強にしたって親の顔のためだったし、
うん、
野球もそうだし、
うん、
キャラクターに関しても。
え、キャラクターも。
キャラクターも。
へえ。
兄貴に対する劣等感がすごかったから、
うんうん、
兄貴とは違う自分で立たなきゃいけないって光らなきゃいけないっていうふうに思ってて、でも絶対にかなわないっていうのをすごい思ってて、
うん、
なんだろうね。だからその家族の、まあ、次男なんだけど、次男としての自分っていうポジションしかなかったんだよね、うん、その時は。でも大学で親元離れて家族から全く離れて誰もうちの家族を知らないみたいな状況になった時に、
うん、
やっと初めてなんか個人になれた感じがして、そう、もう別になんか兄貴に劣等感感じる必要はないし、俺は親の要望に応えたしある程度そこまで、うん、って思ったから、急にやっぱりなんかありきたりだけどそこで自由感じて、
うん、
で自分で考えて判断して行動していいんだって思えた瞬間が大学行ってからであって。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、それで格闘技やったりとか、格闘技も制限されてたし、そうそうそう、やったりとか、そう、よく旅行に行くようにもなったし、友人付き合いもだいぶ変わったし。
お菓子も禁止されたんでしょ。
そう、お菓子も禁止だった。うち厳しかったんだよね結構
そ, う その反動まだ受けてんじゃんめっちゃ食べてますけど
めっちゃ食ってるよそうそう、めっちゃ食うから。そうだからね、全然食べなかったんだよ俺。
へ、
高校まで。そうそうそう、めっちゃ食うようになったし。そうそう、で結局でもあれだったね、なんか弁護士は目指してたんだけどさ、
うんうん、
でそれもあの、まあ、親の夢をね叶えるためって思って大学には行ったものの、
うん、
結局それが、
うん、
あ、これでいいじゃんってなったんだよ、その自由になっても。
あ、
でもやっぱり弁護士だって思って今弁護士やってるから、
うんうん、
まあ別に前のそのね、しがらみがあった頃の自分が嫌だとかっていうのは別にないし、そうじゃなかったらよかったのにとかそういうふうには思わないけど、
うんうん、
自由になって初めてなんか、あ、めちゃくちゃ縛られてたなって感じるようになって。
へー。
それがね、俺は分岐点だったね。だいぶ変わったと思う。
あ、確かにベンさん高校の時までなんか尖りに尖ってたもんな。
尖ってたと思うよ。
なんかもうすごい鋭利だった
なんか本当自分を制限しなきゃいけなくてたくさんの規範を課してた自分に。こうなきゃいけない、ああやんなきゃいけない、こういう場面はこうしなきゃいけないっていう。あんまり自由ではいられなかったからね、余裕はなかったかもしれない。
でまあ、しがらみはね、あるよね。っていうかないとさ、うん、ダメだよね、今思うとね。
まあね、うん、
ある程度あって、そこから抜け出したいと思うから初めて自分を認識するって感じじゃない？
そうだね、うんうん、確かにそれがないとね、分かんないよね。
分かんない、
うん、
だから俺中学の時とかさ、本当に背低くて、うん、でなんかなんだろう、おなんか薄い顔だから、うんうん、なんかこう女の子とかとすごい仲いいのよ、
うん、
昔から、
うんうんうん、
女友達とかも多くて、
うんうんうん、
だなんかいろんな万人受けしなきゃいけないと思ってたから、うんうん、多分下ネタ言ったら死ぬと思ったの。俺みたいな人間が下ネタを言ったら
死ぬって
死ぬと思った
の。呪い、下ネタの呪いが、
うん、そういうしがらみがあって、うんうん、だからもう そんな俺にやたらこう下ネタ言わせようとしてくるやつもいたわけ。そこを分かった上で、でも絶対女性の前では下ネタ言わないみたいな。なんか男同士で夜通し飲んでる時とかにふざけてなんかこうそういう話と乗ったりするけど、
うん、
その話とかを女性の前で出されるとめちゃキレるみたいな感じのしがらみで戦
って大学
時代、あ、中学
で、
高校はもちろ なんか下ネタと なんかそんな感じじゃないじゃん、
うんうんうん、
で大学入ってなんか男女とこういろいろと関わるようになって、
うん、
なんかそういうのも別に全然ありじゃない、なんか別に積極的には言わないけど、
うんうんうん、
なんか言ったとて別にみたいな、
うんうんうん、
中学の時はもうなんかね、もう残機ゼロで、もう言ったら言ったら
めっちゃ尖ってたじゃないですか。
外がさ、尖ってる弁
さん絶対言わねえよ。
あ、そうふざけんなとか
言
って、ふざけてるんだけど、
ふざけて
るしもらったね、言わせるぐらいふざけてるんだけど、そうなんですよね。それを今のベンさんのしがらみっていうのを聞いてね、僕も思い出しました。
下ネタのしがらみがね。
そうそういうことでしょ、ベンさんも。なんか下ネタを言えないっていう。
そういうことよ。
そうしがらみね。だから皆さんもね、しがらみからは抜け出して。
抜け出していきましょう。
ぜひ自分を解放していただきたい。
自由にね。
じゃあ終わりまーす。さよなら。